君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
より良い薬、より良いプラスチック素材など作り出すとき、今時は原子レベルで分解し組み替える技が使われます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は有機合成化学の世界を紹介。義歌大応用化学生命工学系柴富和孝先生にリモートで伺います。
有機合成化学っていかにもなんか賢い人がやりそうな分野の名前でとっつきにくいんですけれども、これ有機合成化学って何ですか？
そうですね、有機化合物を作る学問なんですけども、有機化合物っていう言葉がそう良くないというか分かりにくいですよね。
良くないって言われてるんですか？
いや、良くないと私がこう勝手に思ってるんですけど、もっともっと分かりやすい言葉はなかったのかなっていうのは思います。
簡単にできるんですか、この有機化合物というとっつきにくい名前は？
有機化合物はもう世の中に身の回りにものすごくたくさんありますので、うん、例えば台所にあるお酢も有機化合物ですし、うん、あれはまあ酢酸という有機化合物ですけども、あと我々の体の中にあるタンパク質であったり DNA であったり、はい、そのあたりも全部有機化合物ですし、うん、あと台所ですと味の素の旨味成分といいますか、味の素の主成分も有機化合物ですし、うん、砂糖も有機化合物ですし、そのあたり全部有機化合物ですね。身の回りに山のようにあります。
山のようにある割には調味料が多かったですけど
なるべく分かりやすいものということで、ペットボトルみたいなプラスチックも全部有機化合物ですね。あ、
プラスチックも有機化合物。
そうですね。
じゃあ決して珍しいものではないんですね。
はい、全く珍しいものではないです。じゃあ本当に身の回りにありふれているものですので、
その有機合成化学でプラスチックもできてるし味の素もできてるっていうことですかね？
そうですね、そういう有機化合物を作り上げる技術っていうのが、まあ、有機合成化学ということになります。
ということで決して皆さん自分とは関係ないことではないのでね。
渡辺さんはこう有機化合物っていうと、こう有機っていうとどういうものか ご存知ですか？
有機物の有機ですよね。
そうです、
まあ、有機物無機物ってどうやって分けるのかってなんかたまに疑問に思って調べてみるんですけれど、みんないろんなこと言ってて結局よくわからないんですけれども、
はい、そうなんですよ。
生き物とかは有機物というふうに考えていいんですよね、
は
い、
そうです、全くその通りで、うん、昔は1800年ぐらいまでは有機化合物、まあ、有機物っていうのと無機物っていうもののこう区切りが非常にはっきりしてて、うん、生き物から作られるものが有機化合物で、うん、生き物ではない、まあ、石とか塩とか、うん、そういうまあ無生物の世界で得られるものが無機化合物っていう、まあ、そういう認識だったんですね、はい。で昔の人たちは有機物っていうのは生き物だけが作り出すことができるものであって、うん、まあ、一種の神秘的な化合物であって無機物の世界の法則とは別の法則で、まあ、人間がちょっと理解できない法則で作られているとこう考えられてましたので、はい、生き物の世界のものが有機化合物で無生物の世界のものが無機化合物という、まあ、そういう認識ではっきりしてたんですけども、うん、1830年ぐらいにあるドイツの科学者がそれまで無機物と言われてたものから有機物をこう作ることに合成することに成功してしまいまして、うん、その、まあ、出来事成功以来 有機物と無機物のこう境がなくなってくるわけですね。要はどちらも同じ科学の法則に従って動いているんだということが、まあ、世の中の人が理解したわけです、
うん。
まあ、その事件以来本当は何が有機物なのかっていうのはやや曖昧なんですけども、
うん、
有機物無機物っていう言葉は結構便利ですので、うん、なんとなく生き物から取れるものは有機物、無生物の世界からたくさん取れるものは無機物っていう、そういうような理解で言葉が使われてきてるんですね、
うん。
で、まあ、現代では有機化合物っていうのは主に炭素を中心に作られている化合物、まあ、炭素をたくさん含んでいる化合物を有機化合物と呼ぼうという、まあ、そういうような理解になっているんですけども、
なるほど、
この辺が、はい、歴史的にも非常に曖昧なところで、
うん、炭素って原子の話が出ましたけれども、そういう炭素がいっぱい含まれているものを合成する研究を柴富先生たちはやってらっしゃるんですね。
そうです。
それを合成させる化学ということですね。
はい、
はい、
有機化合物っていうのはこう、まあ、炭素を中心に作られてて、
うん、
で炭素原子を中心にいくつか他の原子との組み合わせでできてるわけですけども、
はい、
これを正確な順番でこうつなげてあげないと目的の機能が発揮できません。
あ、違うものになっちゃうということですか。
そうです。
材料は同じでも並び方があるってことなんですね。
そうですね、並び方は非常に重要です、
うん。
で原子が違うとまたもう全く違うものになることが多いです。
あ、そりゃそうですよね。それはもう数も全部決まってるわけなんですね。
そうです。例えばお酢の、まあ、主原料といいますか、
はい、
酢酸、お酢そのものですけども、うん、酢酸っていう物質の一つ水素原子をフッ素に変えてやると、うん、もういきなりものすごい毒になってしまいます。非常に猛毒に変化といいますか、
はい、
水素だといいんですけどフッ素に無理やり変えてやるといきなりものすごい猛毒になってしまうと。一つ原子が違うだけで、まあ、お酢のような全く無害な化合物から非常に毒性の強い化合物になってしまうというようなこともあります。
へえ、そう、もういくつかある水素の一個だけをフッ素に変えるってことですか。
そうです。
それでもう全然違うものになるんですね。
そうです。
逆にでも、まあ、
これは非常に極端な例ですけども、
うん、
とにかく原子を望みの順番で望みの原子をきっちりつないであげないと、うん、目的の機能にならないっていうのが重要なポイントです。
うん、今は水素をフッ素にっていうことですが、順番にっていうことも今おっしゃいましたよね。
はい、
順番も決まっているわけですよね。
そうです、順番も決まっています。水素の数と炭素の数と酸素の数がたとえ一緒であってもつながる順番が違うとまた全然違う化合物になりますので、つなぐ順番もきちんとコントロールしてやらないといけないということになります。
そういうことを有機合成化学ではやってらっしゃるわけなんですね。
そうです。
でも原子って目に見えないじゃないですか。
はい、
そういったものをこうくっつけていくっていうのはブロック組み合わせるのとは違ってどういうふうにやってるのか、僕らにとってはブラックボックスなんですけれども、先生たちはそれを日々やってるんですよね。
そうですね、その目に見えないものを作るっていうのが、まあ、一つ面白いところでもありまして、
はい、
まあ、いくつか分光学的な方法で、まあ、光や電磁波なんかを物質に当てて、
うん、
そのエネルギー変化で実際の化合物につながる順番をこう理解すると、まあ、そういうような技術知識も必要ですし、
はい、
どういう化合物とどういう反応剤を混ぜるとどこに新しい結合ができる、どこの結合が切れるとかいうことを理解して、
はい、
今まで混ぜたことない化合物であってもこれとこれを混ぜるとここが切れるはずだっていうのをこう、まあ、体系的に理解するっていうのが有機合成化学っていう学問です。
薬品とかでもこう並べられるんですね。
そうですね、有機化合物と、まあ、主には有機化合物と別の有機化合物を混ぜて、
うん、
新しい反応を起こして結合を 一部切ってまた新しい結合を作って、まあ、原子の並び方を組み替えるっていう、まあ、そういうのが化学反応で起こるわけですけども、あのどういう化合物とどういう化合物を混ぜるとあのどこの結合が切れてどこに新しい結合ができるかっていう、こういうことを理解していくっていう、そういうのがあの我々の、まあ、仕事です。
でもそのこういう性質を持たせたいなって思った時にどういう並べ方にするとその性質が出るかっていうのは有機合成化学の先生たちは把握してらっしゃるんですか？
全てを把握するのは非常に難しいんですけども、例えば薬を作る、まあ、専門の方々は、薬であればこういう形であればこういう機能が発揮できるんじゃないかっていうようなことは、まあ、かなり経験的に把握してらっしゃいますし、最近ではあのコンピューターを使って非常に精度の高い計算をして、この構造だと体の中のこのタンパク質に引っかかってこういう薬として役に立つんじゃないかっていうようなことをあの見つけることもできるようになってきています。
じゃあコンピューターの進化で有機合成化学の分野もなんかちょっとこう革命的にスピード感がアップしてるっていうのもありそうですね。
ね、大きく変わってきてます。
はあ、ともう今まで考えられなかったようなプラスチックができたり薬ができたりとか、そういう時代になってきそうですね。
はい、そうですね。とにかく合成化学の技術も進歩してますから、より複雑な化合物をより精密に作れるようになってきてますし、コンピューターの進化で複雑な化合物の機能が予測できるようになってきてますから、とにかく必要とされる化合物がどんどん複雑になっていきます。我々も大変なんですけども
でもコンピューター上ではできても、実際それつなげようと思ったら、はい、つながんないじゃないかとかいうことはないですか？
あります。それはあの現段階ではまだまだコンピューターではこの複雑な化合物を作るのにこういうルートで作った方がいいってコンピューターが考えるよりも、うん、まだあの有機合成化学者が考える方がはるかに効率がいいです。
あ、そうですか。コンピューターがなんかとんでもないことをまだ言うっていうことなんですね。
そうですね。非常にあの原理が複雑ですから、正確に分かってない、反応機構っていうのも山のようにありますので、うん、経験的に知っている部分と論理的に理解できる部分を組み合わせて反応を開発していかなければいけないので、この点に関してはまだまだ人間にアドバンテージがあるなというところです。
で、その理想のものができたはずだっていうんで実際に見ることはできないじゃないですか。
はい。
確認っていうのは希望したその反応っていうか性質を確認できた段階なのか、それとも電子顕微鏡かなんかで原子を見るんですか？
まだ今の電子顕微鏡では一原子一原子のつながりまで見ることができませんので、
うん、
あの電子顕微鏡で構造を確認するということはあのできないです。
あ、できないですね。
もっと大きな分子の大まかな形を見ることはできるようになってきてるんですけども、うん、今お話ししてるような例えば酢酸の一つの水素がフッ素に変わったかどうかとかいうのを電子顕微鏡で見ることはまだできないです。
どうやってできたかできてないか確認できるんですか？
いくつかあの代表的な方法があるんですけども、うん、一番あのメジャーな方法は NMR って呼ばれる機械を使う方法です。
NMR、
はい、
はい、
核磁気共鳴スペクトルっていう、そういう正式名称で、であの略して NMR なんですけども、まあ、化合物に電磁波を当てて、そこで、起こるエネルギー変化をちょっと見て測定して、その情報をもとに構造を解析するというそういう方法です。これは非常にあの革新的な方法でして、1970年ぐらいに世の中に出てきたと思うんですけども、うん、あのこの方法を使うことで有機化合物の構造のこう確認っていうのが非常に簡単になりました。
確認できるんですね。
そうです。でこの方法は実はこう 同じ原理を使ってこう病院の MRI っていうのもこうやられてまして、うん、渡辺さん MRI って取られたことありますか？
ないんですよ。ちょっと憧れるんですけれどね。なんかいろいろ構造が見えたりする、
はい、頭の中のこう映像みたいなのが出てくる、うん、まあ、頭じゃなくて足でも手でもいいんですけども、うん、そういう体の中のこう様子をこう見る機械なんですけども、あれは MRI っていう機械で、あの NMR と全く同じ原理を使って動いてます。
はあ、そんなミクロの世界も同じような技術で見ることができるんですね。
はい。
となるともう、こんなの作ったらどうだろうと思ったら作れて、でそれができたかどうか確認できるなんて、現代の錬金術師みたいで魔法使いになったような気持ちになれるんじゃないかなと思うんですけれど。
まあ、そこまで大層なものではないんですけども、やっぱり今まで誰も作れてない新しいものができた時とか、うん、今まで誰もやったことがない反応に成功した時っていうのは非常に嬉しいですし、うん、少なからず感動があります。これが有機化学をやってる、まあ、醍醐味とも言えるかなと思ってます。
はい、実際にこれでもどうでしょ う、 こう産業とかに役立てていこうと思うと他にもいろいろ課題が出てくるもんですか？
そうですね、工業生産しようと思うとやっぱり非常に大量に合成する必要がある場合が多いですから、はい、そうなると廃棄物の問題であったり、うん、エネルギー、非常に高い温度でやらなければいけない反応 を大スケールでやるのは大変ですし、
そういうことはよくあることなんですか？
そうですね、熱エネルギーっていうのは強力ですから、うん、どうしてもくっつかない原子と原子を無理やり温度を上げてくっつけてやるとか、うん、なかなか切れない結合、なかなか切れない原子と原子の結合を温度を上げてなんとか切ってやるっていうようなことはよくあります、
はい、
ですけどもこれを大規模な工業スケールでやるとなると非常にエネルギー消費しますので、うん、やっぱり環境への負荷とかコストの観点から望ましくないということになります、
はい、
ぶっちゃけ実験室の中で、ちっちゃいフラスコを150度200度に上げるっていうのは、まあ、我々にとっては大したことではないんですけども、うん、何トンとかいう大きな釜をそのぐらいの温度にして何日もキープするっていうのはやはり大きなエネルギーを必要としますので、
はい、
コストにも影響してくるということになります。
なるほど、そういったことも先生たちのこう研究室では考えて研究するわけですか？
そうですね、例えばそういう非常にこうエネルギーが必要とする反応を、うん、低い温度でやるために、うん、触媒を使うことがあります。
うん、
触媒っていうのは、まあ、魔法の粉みたいなもので少し入れてやると反応で必要とされるエネルギーが一気に下がって、うん、200度かけないと進まなかった反応が、まあ、常温で進むようになったりとか、そういうことが実現できるんです。
よく触媒って合成の仲人みたいな、ね、存在だっていうふうに聞きますけれども、はい、そういったものをじゃあ探してくるっていうのも一つ方法なんですね。
はい、我々の研究室では新しい触媒を開発するっていうのを一つ大きなテーマとしてやっていますので、うん、いくつか新しい世の中にない触媒をこれまでに開発して、もう現在市販されているようなものもいくつかあります。
へえ、あ、じゃあそうやって有機合成化学を低コストで環境に優しくやるっていう研究も有機合成化学の研究の分野の一つなんですね。
そうです、
広いですね、有機合成化学。
そうですね、有機化学、有機化合物っていうのは本当にこういろんな分野で活用されてますから、うん、有機合成を必要とする分野っていうのは非常に多岐にわたります、
うん、
医薬品であったり農薬であったり、先ほど申し上げたプラスチック、塗料、まあ、洋服なんかの合成繊維であるとか、うん、そういうようなものも全て、有機化合物ですから、うん、こういうものを研究するにあたってやっぱり物を作る技術がないと研究が始まりませんので、そういうところで有機合成化学者は、まあ、貢献できるということになります。
はい、 それぐらい僕らの周りに溢れているもの、みんな有機合成化学のお世話になっているということですからね。いかに環境に優しく、いかに低コストにするかっていうところも非常にこう地球にとっても大事だし、僕らのお財布にとっても大事なことっていうことですね。
全くその通りです。
はい、有機合成化学という言葉難しいので何とかしてほしいですけれども、どういう世界かということをね、分かりやすく柴富先生に教えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました柴富先生の業界用語は
有機合成化学。有機合成化学といいますのは、有機化合物を自在に作り上げる、そういう技術です。有機化合物は医薬品、塗料、合成繊維、調味料であったり、いろんな分野で我々の生活に活用されています。このような物質を自在に、精密に、低コストで、環境に優しい形でいかに作り上げるかというのを研究するのが我々の有機合成化学者のお仕事です。
ヤシの実 FM の放送は優しくて強くて正確だから全くもって信用なりません。次週9月26日の天白の城は、豊橋技科大が得意とするなんだっけ、ロボ、そうです、ロボット、弱いロボットのお話を、技科大の何系だっけ、岡田先生は岡田何先生だっけ。